西宮 No.1 Local Radio Station From 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は、暮らしを支える西宮の市場商店街と題してお届けしておりますが、なんと今日は、助っ人としてスペシャルゲストティーチャーの登場でございます。あれ、この間も聞いたかなっていうお声だと思うんですけれども、向こう側女子大学名誉教授の丸山武雄先生です。先生、どうぞよろしくお願いいたします。先生には5月に登場していただいて、さあ向こう側戦と赤同社を語ろうというね。
そうなんですよね。
たっぷり伺ったばかりでございまして、はい、全然時間足りひんかったなという感じでしたよね。語り尽くせないところが先生いっぱいおありになったんじゃないかと思うんですが、はいはい、今回は鉄道はちょっとこっちの方へ置いておいて。
そうなんですよね。
はい、市場と商店街のお話を伺いたいということなんですが、はい、先生からさっき名刺を頂戴しまして、ニッチな歴史研究所歴史家って書いてあるんですけど、まさにそのニッチなっていうか、もうなんかほんと隙間のような、もうなんかすごいこだわりでいろんなことをなんか追求してってらっしゃるんですよね、先生って。
そうなんですよ。普通の人ね、うん、あまりもうどうでもええようなことをね、
いやいや、うん、たらそんなことない
です、ここちゃうかなみたいなんであるんですけどね、
はい、でも本当に向こう側線と赤同社のお話もね、はい、いっぱいの皆さんから質問もお寄せいただいたりとか、はい、ね、本当にまだまだ語り尽くせないところがいっぱいあると思うんですが、エリアですよね、赤同社が走ってた。
そうなんです ね、まあ、はい、鳴尾の村、鳴尾村ですよ、
ねえ、
はい、
なんか鳴尾村って、まあ、西宮市と合併したのが昭和になってからなんですけど、鳴尾村ってどうしようかな、合併しようかな、やめとくかなって思うぐらいお金もいっぱい持ってはったしね、結構単独で何でもやれるぞぐらいのパワーを持ってたエリアだったんですよね。
そうなんですよね。もうまさに甲子園球場も、うん、はい、まあ今は西宮市って言いますけども、鳴尾村の甲子園球場。甲子園球場ですね。
そうだったんですね、はい。ということはもう本当にいろんなものがあって、まあ、生き生きと皆さんが活動してらしたという、この鳴尾を語らずして、西宮の市場、商店街は語れないと。
そうですね。
いうところなんでしょうね。さあ、じゃあ先生、その鳴尾の市場商店街のそもそもの、じゃあその始まりというか成り立ちから教えていただきたいんですが、どのあたりが最初になるんですか？
そうですね、これも私ね、もう鉄道のことならわかるので、はい、まあそこのね、まあ、鳴尾会というところの西田理事長にもね、ちょっとお話を伺ってみたんですけども、
わざわざお出かけいただいてリサーチをしてくださったわけですか？
そうなんです。もう私にとってアウェイの話ですからね、これは商店街ということになると、
はあ、
でもね、商店街ということをいろいろこう見てみるとね、うん、まあ、鳴尾の村の中の中心となってたこの商業エリアというのがあるんです。
はあ、それはどのあたりになるんですか？
それはね、はい、その鳴尾小学校というのがね、
はい、
まあ、今駅のね、
まあ、
南あるんですけども、
はい、
その南側ですね、
はい、
その南側にですね、あると秋と書いて有明通りというのがあったと。
はい、
まあ、今もあるわけですけどね、
ええ、
まあ、そこの通りの中の、まあ、鳴尾小学校からその通りを挟んだ南側に鳴尾市場というね、
はい、
まあ、こういう市場が、まあ、戦前からずっとあったと、
はい、で
これがね、まあ、言ったら一番のこの商店街の中心地やと。
はあ、なるほどね。ここからがじゃあスタートと
みたいですね。
でもいいわけですか。
はい、 でこの鳴尾のこの市場の、まあ、小学校と、まあ、ちょっと今頭の中でこう考えていただいたらね、はい、まあ、小学校があって道があって、その南に、まあ、言ったら鳴尾の鳴尾市場というのがあって、うん、とこう頭の中描くと、その東側にこう道が一本ずっとね、まあ、南北に走ってるんですよ、はい、割と大きな道が、
はい、
その道が、まあ、いわゆる昔の競馬道なんですね。
今は
ね、はい、本郷学文寺線というね、
あ、まあ、
学文寺筋というこういうふうに言われてますけども、
なるほど、
それがずっと今、そうです、そうです、あの伊東洋華堂のね、
はい、
あのところで、まあ、ずっとまっすぐ行ったら今、うん、鳴尾文化ホールにボンと突き当たるとこあるじゃないですか、
はい、
あの道がその競馬道。
競馬道、
そうなんです。
ということはあのあたりに競馬場が、
そうですよね、
あったということですか。
そのずっと競馬道で今鳴尾文化ホールを突き抜けていくと、
はい、
その向川女子大の附属高校のところに出てきますよね、
はい、
で附属高校のところの一部に残ってるのが競馬場の入り口となってるところが残ってるわけです。
そうですよね、そうか、その競馬場に行くための道がこの、まあ、競馬道と呼ばれていた道で、そこにやっぱりにぎわいがあったわけですから、この市場や商店街というのもちょっと関係してきてたということも言えるわけですか。
そうですね、なんかね、昔さやからここでね、うん、競馬で負けた人がそれこそね、
はい、
うわー今日負けたぜって言って、この中のこの道を帰っていった道でもあるわけです、まあ、はい、まあ言うたらね、
はい、
でその筋のところと先ほど言いました市場の周りというか、うん、はい、まあ、まさに鳴尾小学校の東側と南側のところ、うん、そしてまあ東西の道をちょっとその右東側に行く、そのあたり一帯エリアがですね、まあ、戦後になってもですね、鳴尾銀座と、
銀座、
銀座、
何々銀座っていうのはいろんなところにありますけれども、しっかり鳴尾にもあったわけですね。
あれってやっぱりあれですかね、石原裕次郎さんのあの銀座の恋の物語というのが流行ったんで、それぞれバーッと流行ったんですかね。
そうなんですかね。
まだしね、
まあ、銀座のようなにぎわった素晴らしい商店街だぞみたいな思い、はいはい、入れをこう込めてのネーミングなんでしょうかね。
ね、あのね、あそこのところにね、
はい、
まあ、私はね、あの来た昭和63年ぐらい、まあ、ここのね、まあ、はい、あの西宮にこう来ましたけども、
はい、
そうするとね、まだその当時はね、まあ、大きなね、鳴尾銀座っていうのがね、あの看板ありました。
は
この辺り行くと、
そうなんですか。
そう、うわすごいな、鳴尾銀座、ここにも銀座がある、鳴尾に銀座やって言って、もうびっくりするような看板がね、
はい、
ここいっぱい立ってるんですよ。
なんか先週先々週とね、いろいろその看板だったりのコンテストがあったりとかね西宮の商店街のいろいろなことを伺ったんですけれども、じゃあそれももう本当にやっぱり目立つようにボーンとそびえ立ってたわけですね。
そうなんです。だからこの鳴尾小学校のこの周りのところの、はい、ここがね、まあ、言ったら鳴尾村のまあ中心の商業地帯やったということですね。でその上にもね、その今、
はい、
あの鳴尾支所っていうね、
はい、
あのありますね、それから鳴尾会の鳴尾会館っていうのがあって、はい、そこの道っていうのが、
うん、
あの大道筋、大道筋かな、
はい、
言うんですよね。でそこのところ の大道筋のところで、まあ言ったらそこにもね、割と商店街らしきものがあって、
はい、
まあ、あの辺り一帯が、まあ、鳴尾村の、まあ、中心の商業地区やった。
まあ、一番にぎわってたエリアということなんですね、はい、でそのお話を鳴尾会の理事長さんに聞いてきていただいたわけですね。
そういうことですね、
はあ、西田さん、はい、もうずっとじゃあこの辺りにお住まいでらっしゃるわけですか。
そうですね、もう、はい、まさにその鳴尾銀座のもう付近に住んでおられたって言っておられましたですね、はあ、そういった大きい看板あったねって言ってはりました。
なるほどね、はい、その他にも昔はこんなんやったみたいなお話とかっていろいろ伺えたんですか。
そうですね、うん、まあ、昔はまあいろいろそのまあこのでもね、まあ、競馬道というところもあるんですけど、その地帯がですね、結構まあ流行ってくるとだんだんこの商店街が増えていくっていうか商店が増えていきますよね、
はい、
でそうするとそのまあ東側の方にもね、
はい、
まあ、伸びていったって言って、まあ、次の鳴尾の、うん、まあ、有名な都市場というのが出てくるわけです。
実はの私この宮古市場の近所でね生まれたらしいんですよ。
え、そうなの？
住んでた時に その自宅出産でしたし、だからまさかと思うんですけど本当に、はい、いやその辺でなんか残ってないかなと思っていろいろ行ったんですが、あのすっごいこれ母の勘違いか私の聞き違いかがよくわからないんですが、宮古市場のとこでに住んでて生まれたのよって言われたんですけど、宮古市場ができたのは結構後なんですよね。
そうなんです。私ねこれもね、はい、あとは聞きに行ってね、
はい、
あの日和田米国のね、はい、大西さんっていうところの、はい、本当にねこれ、うん、あのもうね今年85やって言うてはりましたからね、
は
あ、もうすごいもう長老ですよね、まあ、そこの人にね、
はい、
まあ、あの小宮さんすまへん言うてねこうね、うん、聞きに行ったんですけどね、
はいはい、
だそうするとねまあ言ったら自分があの来たのは昭和36年頃やとか言ってはりましたし、
はい、
それから宮古市場というのがまずあった、
はい、
もう私らですね、うん、市場というのと商店街というのはごっちゃになってしまいますけど、
そうですね、
でも市場は市場という組織であって、うん、でその周りにいろいろ商店街ができるのでちょっと別個に考えなあかんですね。まあ、それが、まあ、だいたい分かってきたんですけど、
はい、
でまあ、そこのお米屋さんに聞くとその商店街として、まあ、出てきたと、やってきた、
はいはい、
でそうするとねその当時はですね、まあ言ったらあのまずはその、宮古市場があったわけですよね、
はい、
でその市場いつできたんですかって言ったら昭和30年やと言ってはりましたですね。でその次の年に昭和31年頃に周りを囲むようにね、うん、まあ、周りのところ その宮古商店街というのがまあできてきたんやと、はい、で私が来たのはもうちょっと後やけどねと、
はい、
でもその頃にはね、まあ、目の前はまだいちご畑やって言ってるわけですよ。だから結局ね、まあ、あの宮古商店街はその松井さんねこうあの生まれはったっていう時はですね多分あのどの辺か分かりませんけど、分かりませんけど昭和30年に新しくですね戦後になって宮古市場とか宮古商店街はできていったんですね。
そうなんですね。じゃあ、その後で多分あの辺のところっていうので訪ねていった時にもう宮古市場があったから布団屋さんの横曲がったとこでねとかいう話を聞いたんですけど、ということは私が生まれた当時住んでたところの近くにまだ宮古市場は誕生してなかったってことなんですかね。
かもしれませんよね。まあ後から考えてね、そうそうどこや分かれへんいう時に、
はい、
今やったらあそうそう宮古市場のとこやって言う、あそこの、言う
そうですね。だからその一つやっぱりあのエリアのランドマークみたいななんか目印みたいにはなっていたというところなんですよね、はい、
そうですね。
でね布団屋さんとかなんか毛糸屋さんとか繊維関係のお店が多かったんですか。
ね、あの昔ね、はい、だからそのまあ言ったら綿がねあってっていう 、はい、綿があって
ね、綿花も有名な、はいはい、あの特産品というか、
はい、
まあ、名産品だったって聞きましたけど、はい、それはだいぶ前の話ですよ ね。
だから布団屋が多いんやっていうようなね
あの
話も聞いたりもしたんですけども、
はい、
ただねもう鳴尾の名産品と言うたら、うん、今ちらっと言いましたけどね、はい、いちごですよ。
いちごね。
でね、そのいちご畑がその日和田さんの前はね、いちご畑やったって言って、はい、そのいちごも実はさっきの競馬とね関係するんですよ。
え、どういうことなんですか。
つまりね、はい、どうもある人がこういちごを育ててたと、はい、だけど、うん、競馬場を作ることになっていちごのせっかく育てたやつをどうしようかっていうことになって、
うん、
じゃあそれまでね、まあ、一生懸命やってあの自分で秘伝のように開発してはったんと思うんだけども、
はい、
それを契機にしてじゃあ鳴尾の村をねいちごをどうぞっていうことで、
うん、
それを、まあ、そのままどっちみち潰されるじゃないですか競馬場にしたら、
はいはい、
そこでそれを、まあ、各農家に分けて、
はい、
鳴尾にいちごが流行ってきたと。でそうするとそれを利用して大々的にキャンペーンやろうと言ったのが阪神電鉄なんですよ。
え、どんなキャンペーンなんですか。
まあ言ったらね、その、はい、広告はするわね、
はいはい、
それからもうお茶とかね、まあ、ミルクみたいなのかけるのとか、多分砂糖とかね、あれを無料でやるから入場料なんぼやと。でそこのところでいちご畑みんな 連携をしてね、
はい、
まあ、自分のところであの観光客来てええか言ったら、そんならもう私も参加する、私も参加する言うて、みんなこういちご畑がどんどん流行っていった。
いちご畑のいわゆるそのいちご狩りですか。
そう、いちご狩りや。
これを 電鉄会社が
そう
もうめちゃめちゃバックアップをしていたと。
そうバックアップっていうか、まあ、それがもう
先導してた
でそれをだからそこで先導してもらったので、うん、まさにですね大阪やね神戸からいっぱいこう1号を取りにね、はい、鳴尾に来るじゃないですか、
はい、
なら鳴尾に行こうと思ったら阪神電車乗らなあかん、
う
ん、
なるほどちゃんとこうすごくリターンが来るようになっているわけですね。
そううまいこと考えたんですよ。だからまあ鳴尾のね、うんまあ、名産品っていうとイチゴっていうのはもうめちゃくちゃ有名で、
はい、
でそのあのお米屋さんのね、
はい、
あのご主人が来た時も、
はい、
自分は目の前はこのいちご畑やったって言って、まあ、ちょっと残ってたんですよねまだいちご畑はね。
そうですよね。あの実はめっちゃ私事なんですけどあのジェーン台風っていうのですごい高潮が来ましてで床下浸水したんですこの鳴尾の家が。
そうです、
ね、したんですって私は全然、まあ、生まれたとこだからわからないんですけど母が言うにはでえこれは大変やということでもうちょっと北の方に引っ越そうということで引っ越しをする段になってそのご近所のいちごを栽培していらっしゃる農家の方がじゃあ選別ということで苗をいっぱいいただいたんです、でそれをうちの裏庭のところで
い
ちご栽培をしてて、
はい、
それこそなんか知人友人親戚集めていちご狩りとかやった覚えがあるんです
よ。すごいですね。
これは美味しいということでただいつの間にかそのまあね土地もなんかあれになっちゃったり、まあ、育ち ならなくなったというか、まあ、もっと手かけてね守ってたらもっとブランドになったかもしれないいちごなのに でも今あのすごいまた復刻版をあの向川女子大学の生徒さんが作ってらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、あの教育館っていう、まあ、教育館 のあれですね屋上を使ってね、まあ、あのここいちご鳴尾いちごを復活させようと頑張ってあるんですけど、ねまあ、鳴尾の中にもですね一軒だけ実は農家でやってるところがまだあるんですね、
はい、
でまあその向こう所とその農家の一軒のね、
はい、
方がこう頑張ってね鳴尾いちごを復活させようというね、まあ、そういうこと頑張ってありますよ ね
だからあれ本当に美味しかったっていうイメージがあるんでぜひぜひねあの復刻版頑張ってほしいなとか思うんですけど
増井さんとこもそうすごいですねその家でやってたという
でも当時はやっぱり本当にあの田舎のところでしたし、はい、もう田んぼの中の家っていう感じでしたから本当にあの、まあ、そういうね余裕もあったので植えてたんですけどやっぱりあのだからそういう話を聞くたんびにあやっぱり鳴尾のいちごってすごかったんやなと思うんですよね。
そうなんですよね。でね、うん、その、まあ、鳴尾商店街の話っていうか宮古商店街ですね、
はい、
その話に行くとね、
はい、
この、日和田さんとこの大西さんはね言うてはるのはね、うん、あのこの夜店をやったって言っては
るんです。夜店、
はい、
昔なんかありましたよね夜店っていうの。
そうなんです。
なんか懐かしいですね。
でね、うん、それがね商店街で、まあ、一致してねこうなんか自分たちで、まあ、器具を買ってですよ、まあ、まあなんかそういるやつがあるじゃないですか。なんかたこ焼きすんねんよとたこ焼きのなんか器具とかね、
はい、
ああいうの全部自分らの
費用綿飴のあれとかですかね。
そうやって、
はい、
でそれの器具を購入して、
はい、
でさらにねその自分たちが店休んでね、これでその、7月の最終の水曜日かな、
うん、
のところで夜にねこの夜店をまあ、だから宮古ふれあい夜店っていうんかな、それをずっとこの毎年やってたんやって言うてありましたね。
あの昔はいわゆるそういうあの市場だったり商店街とかっていうのがこう人の集まるいわゆるコミュニティの核みたいな役割を担っていらっしゃいましたよね。
そうなんです ね、まあ、その大昔はなんか神社がそれを役割を、ね、してたわけですけどね、
はい、
だけどまあ それを回ったらね、まあ伝統的にねそれを自分たちでねこれがねもう本当にすごく長いこともう20年以上はね、
はい、
あの2015年ぐらいが最後やって言ってはりましたから、
じゃあある意味割と最近までやってらしたということなんですね。
そうです。私まあ大学からね、まあ、そこ通って帰るんですよ、うん、いつもね、
はい、
でそこ通って帰るときに自転車で帰るから、うん、当時ね、まあ、帰ってた時が、まあ、うわ今日通られへんわいうぐらいですよ。もう道閉鎖してしもって
そんなに人でも多い、はい、人気の。
あと子どもたちがもうそれこそね、もう浴衣着て集まってね、なんか多分ね、こう金魚釣りみたいな、あの風船釣りみたいなやつとかね、はい、それやっててね、それでもう全部こう、もうすごいあの祭りでしたね。
それをじゃあそのご自分のお店をそこに出すんではなくて、そのお店の店主の方がいろんな役割を果たしながらそれを運営してらしたということですよね。
そういうことです。そういうことです。
ってことは地域とのその本当にやっぱりその密接度っていうか、はい、距離感っていうのが本当にあの近くて、みんなでなんか街を盛り上げようみたいな思いでずっとそこでお商売もなさってたり、
そうですよ ね、
いろんなことを企画なさってたってことですよね。
だからまあ一つこういろいろとやるにしてもね、あの、うん、まあ自治会のね、まあまあその笠谷町のこの自治会の方と連携しながらね、随分、うん、といろんなことをされてたみたいですね、
う
ん、
当時あのその宮古商店街、宮古市場とかっていうところは結構な数のお店が集まってた。
そう、そうですよね。あのこう宮古市場があってっていうのは、まあこういう今でもね、ちょっとそのまあもうほとんどないんですよ今宮古市場の中にはね、はい、でまあ昔あったところのこうアーケードみたいなのがあって、で実はね、もう僕が来た時もその宮古のアーケードのこの市場のところの、まあ、南側にね、これはね富士スーパーマーケットっていうマーケットだったんですよ。その別にね、
はい、
その市場とは別にですよ、うんうん、でその市場の中にはだいたいそれこそ50軒ぐらい店が、うん、あったそうですよ、
はい、
でそのずっと抜けて北側にそのアーケード抜けると今度ね日井の鳴尾店っていう、日井ってね、まあ
はい、
こうスーパーがあって、で両方があって、しかもその商店街があって、で周りをそのね宮古商店街が囲んでるわけですね。でそうするとね、その両方合わせてもう大体考えると120、30ぐらいはあったんちゃうかなっていう、私のその話から計算ですよ、はい、まあ、こう足し算していくと、まあ120、130件は集まってたんちゃうかなっていう、それがまあ宮古商店街と宮古市場のあたりの話ですね、
うん、まあ、当時はとてもにぎわってたわけですよね。でも今あの先生がおっしゃったように、ええ、今はなかなかね、ええ、もう本当にちょっとシャッターが降りたりとかっていうのところが多いっていうのは、やっぱりなんかいろいろ規制があってとかってことなんですかね。
そうですね。そうですね。その2015年までね、要はその、はい、触れ合いのね、そのお店を頑張りはったと思うんですけど、はい、まあ、だいたい2000年ぐらいでね、まあ、法律がね、まあ、それまでは大規模店舗のね、はい、規制をやってたわけですよね。でも2000年を超えることで、ちょっと法律が変わって、でそこからですね、そのモールとか大規模店舗っていうのは出てくるわけですから、まあ、そこのところで、まあ、ちょっとね商店街っていうのがだんだんこと力がね、もう本当に元気なくなってくるっていうのは、そういう法律的な変わり方がね、うん、あるんですよって言って、まあそれも日畑米国の、
はい、
ご主人がね、うん、まあ、アメリカのね、やっぱりそういう外圧があって、はい、そういうことを変わったんやろうって言って、それが大体大きいですねって、もうまさにですね、うん、もうそう教えてもらったわけですよ、そこで。
なるほどね。でしかもその後も本当に何かこう人々のライフスタイルっていうのもどんどん変わっていきましたし、まあ、コロナなんかでも特にね、もうその出かけていかないでインターネットでショッピングをするみたいなこともあって、なんか本当に様変わりしてしまいましたよね。
そうですね。2000年っていうのはさっきの法律の壁って言いましたけど、まあ、それまで商店街ってのあって、で商店街から今度ネットがそれを追い打ちをかけるように変わってますよね、
はい、
でもそのネットからさらにまた新しいって言ったら、まだなんかね、うん、新しいことがそういう商店街的な考え方でできるんじゃないかなっていう気がするんですが、歴史はこうどんどんこうね同じように繰り返していきますからね、うん、なんかそういうさっきの触れ合いみたいなね、
はい、
話がちょっと リンクさせながらね、なんかこういいようなこの街をね、まあ、楽しくね、でもなんかね最近もう出張行かんでもね、
はい、
いいっていうことが分かってしまったじゃないですか
自宅で、
はい、でもそこではなんか失われてますよね。
そうなんですよ。なんかしかもね、インターネットでのショッピング、それはとても便利だとは思うんですけれども、そのバーチャルな なものじゃないその直の触れ合いみたいなものをやっぱりなんかこう恋しいなと思う気持ちがすごくあるんですね。
そうですよね。
年取ったんかなとか思ったりもするんですけど、いやいや、なんか人恋しくなるというか、
うん、でね、その出張の話でいくとね、よう考えたらですよ、昔はお土産ってあったんですよ、
はい、
出張行ったら必ずお土産とか、
そのご当地のね、はいはい、
それとかあと出張で帰ってきたらね、で向こう行ってもね、接待とかあったじゃないですか、
はい、
でお茶出すとかね、はい、あれが全部なくなったけど、うん、あれがどうなるのかですよね、これから。あの持ってたところが、まあ、なんか商店街のいいところでもあるわけです、うん、そういう触れ合いとかなんか保ちながらその商売をこうねやってきた。今でも来てる人はみんなお知り合いがたくさん来るっていう話ですからね。
ねえ、生存あの確認に来てんねんとか言いながら無駄話をするっていうあの空間もすごい素晴らしいなと、ね、思うんですけど、ぜひぜひあのそのニッチな歴史研究所でですね、はい、そういう問題も取り上げていただいて、ね、また語っていただければと思いますが、
はいはい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。はい、それでは丸山武雄先生お願いします。
はい、鳴尾村のね、まあ言ったら一番の鳴尾市場というのがありましたけども、
はい、
その北側にですね、西宮市のなんか学校みたいなものがありましたですね。
学校です。
学校ですよね、
みたいなじゃなく学校です。
ちょっとヒントを出したんです。で、はい、その学校の名前を教えてください。
はい、これが今日の問題です。これで3つのクイズが出揃いましたので、1週目2週目3週目それぞれ答えを書いてお寄せください。お待ちしています。まあ、今回はあのスペシャルゲストティーチャー助っ人ということで丸山先生に、鳴尾を大いに語っていただいたわけですけど、やっぱり鳴尾の持つ底力というか、なんかある意味いろんなことのパイオニアでもあったわけですし、すごいものが秘められてますね。
そうですよ、もう鳴尾村はね、もう僕いろいろなこと楽しくて楽しくてね、調べていくと面白いこといっぱいありますね。
はあ、そしてまた先生のご専門の鉄道に、ね、絡んだところにこういういわゆるあの、ね、商店だったり商店街ができてくるということも含めて、またお話を聞かせていただければと思います。先生どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあそして、今回ね、来週はあの生放送で皆様のご質問にお答えしようかなと思うんですが、まあ、あのいろんなあの歴史だったりとかっていうのはかなり調べてきていただかないと可能なんじゃないかということで、6月の26日の日曜日までにぜひぜひご質問が終わりの場合は、送っていただきたいなと思います。西宮市総務課公文書歴史資料チームの豊田美香さんと隅田美恵さんがですね、いろいろ調べてお答えくださると思いますので、ぜひそちらの方の、あの質問の方は26日までに送ってくださいますようによろしくお願いいたします。というわけで、今日はあの向川女子大学名誉教授の、丸山武雄先生にいろいろとお話を伺いました。まだまだ今回も語り足りない感じですよね。
そうですね、はい、
ぜひまたあの再登場あのお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
暮らしを支える西宮の市場商店街、ぜひぜひ来週は生放送でございます。こぼれ話あれこれを含めてご質問もお待ちしています。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。